ちょっと映画の話でも第12回になります。ですね、フュリオサを見ていきました。はい、そうだな、個人的にはまあまあって感じでしたかね。まあ、期待値がすごく大きかったっていうのもあってっていうところはあるかなっていうとこなんですけども、どうしてもね、こう前作の怒りのデスロード、フューリーロードと比較してしまうとこもあったりで、まず、長いんですよね、本作。で、2時間半ぐらいあるのかな。で、フィリオサの子供時代の話がそれなりの尺であるんですけど、結構ここがね、あんまテンポ良くないのと、で、まあ、あくまでね、僕がそう思ったってだけなんですけど、ちょっとこのあたり、そこまで面白くなかったかなっていう感覚を覚えましたね。はい。で、面白くなってくるのが、フィリオサが大きくなって青年期に入ってからなんですけど、だから、アニャ・テイラー・ジョイが出てきてからは、ぐんと面白くなったと僕は感じましたね。はい。もうね、まず、はじめに、結構、本作、フューリーロードであったみたいな、車同士の大バトルみたいなシーン結構少なめで、それがあるのが中盤の山場のジャックだったかなと一緒に、あれはガスタウンに行くときにウォーリグの下に潜入してってだったのかな。で、そこでバトルが始まるんですけど、あそこは本当に本作のハクビのシーンだなと思うんですけど、あそこはむちゃくちゃ面白かったですね、本当に。本当に、びっくりドッキリ面白メカがどんどん出てくるんですけど、いや、こういうのだよなと思いながら見てましたね。終盤がね、結構あんまり大々的なアクションがなくって、フィリオサと今回の悪役のディメンタスとの対話みたいなシーンがクライマックスに来るので、このあたりがまあ、前作のイメージがあるとどうしてもちょっとそっちに引っ張られて少しテンポが悪く感じる部分もあったかなとは思いましたね。本作面白かったのはやっぱりシタデルのマシンを作ってるシーンのとこなんですけど、なんだったかな、エンドロールってどの場面のキャストかっていう、エンドロールでキャストのクレジットが入るところでは、どの場面のシーンで出てきた人かみたいなので、いちいちその場所の名前が出てくるんですけど、そこにハウスオブホーリーマシンだったかな、多分このマシンを改造する場所のことだと思うんですけど、あそこがねめちゃくちゃよくって、すっげえ楽しそうだったですよね。ショベルカーのショベルつけるシーンとかね、あたりは本当面白かったと思ったんですけど、ちょっと個人的にあんま乗れなかったのが、なんか割と今までのマッドマックスの要素が結構多いなと思って、なんか見たことあんなみたいなのをちょこちょこ思って、それがまたノイズになっちゃったところがあって、まず今回の敵のディメンタスっていうのが、どうしてもマッドマックス2のヒューマンガスをちょっと思い出して、暴走族集団のボスなんだけど、微妙に統率取り切れない感じというか、ディメンタス面白かったのが、攻め込むとかは割と上手にやるんですけど、統治する力があんまないっていうのはね、ガスタウン占領した後どんどんガスタウンが荒廃していってるっていうのが、そうね、統治する力はないんだなっていうのがね、ちょっと面白くって、武闘派だけど祭り事はできないっていうね。一方でやっぱりイモン誕生はこう統治する能力が高いので、そのあたりね、なんか変だなとは思いながら見てましたね。まあやっぱマッドマックス2とかの敵、本当にチンピラ集団って感じがあって、逆にあれですね、イモン誕生の勢力がイレギュラーというか、ちなみに僕、マックス1、2と フィーリーロードは見てて、サンダードームは見てないんですよね。だからサンダードームネタがあったとしたら、ちょっとそこ拾えてないです。はい。サンダードーム見とけって話かもしれないですけど、はい。では、ディメンタスにヒューマンガス要素を感じる。マイクパフォーマンスするところとかすっげえヒューマンガス感を感じたんですけど、あ、でもディメンタス、バイク3台連ねての古代ローマの戦車みたいな、あれ、むちゃくちゃいいっすよね。もうむちゃくちゃいい。はい。割とあれだけでこの映画のこと好きだなって思えるぐらいには、あのマシンが良かったっていうのはありましたね。はい。うん。あと、まあ、シリーズの要素としては、まあ、本作に出てきた警護隊長のジャックですかね。あれ、マッドマックス2のマックスすぎるなって思いながら、ビジュアルが、うん。ちょっとなんか笑って、ちょっとしかも、フィリオサといい感じの仲になるから、うん。そうですね。まあそこもあったりとか、あと、なんか一応、マックス出てきてましたよね、途中で。なんか缶詰みたいなの食べてたっぽかったですけど、あれ、フィリーロードより結構前の話だと思うんですけど、マックス、陰謀誕生の勢力圏内を何年もずっとうろうろしてたんかなとか、ちょっと余計なことを考えてまた微妙にノイズになったりとかしたり、はい。あと、ディメンタスがガスタウンに攻め込むところとか、あれ、マッドマックス2ちょっと思い出したりしたんですけど、はい。まあなんかこう、ちょっとなんか僕には少しマッドマックスシリーズのセルフパロディ的にも見えちゃったとこがあって、なんかこう、見たことないものを見てるって感覚はあんま覚えなかったのはちょっと残念だったなっていうところなんですけど、うん、個人的に一番物足りなく感じたところはやっぱり長いっていうところと、結構説明が多いっていうところだったんですけど、こうフィリオサが幼少期に、あれなんだったっけ、恵みの大地だっけ、名前忘れちゃった、そこから連れ去られて、まあ、彼女のオリジンが見えるんでですけど、そこのエピソード結構しっかり描くんですよね。で、連れ去られてからディメンタスの元でずっと過ごしてて、で、母親殺されて、で、そっから妹誕生のところに移されて、で、そっから妹誕生のハーレムからは抜け出したけれども、こう下で腕は働き続けてっていうね、まあ彼女の出陣みたいなのが描かれるんですけど、こう、やっぱり、フィーリーロードとか見てると、この人はこういう背景があってって別に説明しなくても描けてたから、なんかそこ説明されてるのなんか結構、いや、前できてたことを今回やってないの、なんかすごい目減りして見えてしまったというか、うん、結構ね、何考えてるとかどういう思いで行動してるとかっていうのも、口で説明してる部分もあれば、そのシナリオ上こういう背景がこの人にはありますよっていうのをすごい綿密に積み重ねて説明するので、いや、なんかその別に説明しなくても分かるのがフィーリーロードだったよなっていうのがあって、うん、で実際映画もフィーリーロード確かちょうど2時間ぐらいだったと思うんですけど、今回2時間半ぐらいに伸びてて、いや、その30分説明に使ってるとしたら普通にいろんな口で説明してる分減らして2時間にしてくれても僕は良かったかなとは思いましたね。はい。正直ちょっとフィーリーロードが得意点というか、うん、じゃあマッドマックスとかマッドマックス2がそんな映画だったかと言われると、ちょっと僕も見たのだいぶ昔なんでふわっとしてるんですけど、うん、ちょっとね、フィーリーロードを神格化しすぎっていうのはあったかもしれないですね。これはちょっと良くなかったなと思いました。はい。結果的にフィリオサに乗っかりにくくなった状態ので見てしまったっていうのは、ちょっとなんというか見る前のコンディションの作り方を間違ってたかなって気はして、まあ無理もないというか、フィーリーロードちょっと奇跡みたいな傑作なので、本当にいろんなことを説明せずにもうそぎ落としてそぎ落としてやりきってる、ちょっと魔法がかかってる一作なので、そこはね、やっぱどうしてもね、脳裏に焼き付いてしまってるというか、引っ張られちゃったってとこあったかなっていうのと、あと、まあその警護隊長のジャックと、まあ恋仲かどうかわかんないですけど、いい感じの仲になってるのも、やっぱフィーリーロードのマックスとフィーリオサの 信頼関係が良かったわけですよ。別にこうそういう何か互いの関係性がしっかりある中での関係ではないけれども信頼関係があるっていう感じがすごく良かったので、本作のこうお互いに情が移った状態でのこう情愛を持ってる状態での関係っていうのがどっちかというとすごくクラシックに感じて、なんかそこもフィーリーロードが結構新しいものを描いてたところに遡った感じも覚えてしまって、まあそういうとこもね、ちょっとね見方がもったいなかったですね、フィーリーオスターは。はい、映画としては正直面白かったと思います。個人的には見る前の期待値の設定の仕方がちょっと高すぎたかなっていうのはありましたかね。はい、以上です。